はい、神の方法で交友に恵まれ人々に影響を与える方法というのをですね、今日考えていきたいと思います。先週瀬谷先生から証人となるという力強いメッセージがありましたね。本当に感謝です。知識は知識に、そして命が命に触れるんです。私たち自身の命が人々に希望を光を与えるようになります。ですので神様は私たちが何をしているかよりも、どこにいるかよりも、どのような人になっているか、ビーイングですね、証人となる、どのようなものとなっているかに神様は関心を持っておられます。証人となるというポイントで瀬谷先生が教えてくださいましたね。神の良さを味わう、自分の持っているものしか与えることができないから、まず私たちが神が共におられるという、そのインマヌエルなる神様を知ること、体験すること、味わうこと、持つことが大事であるというメッセージを語ってくださいました。皆さんどうでしたか？この1週間いろいろ試されたと思いますが、私たちはいつもそこからぶれることなく、主よあなたはいつも御座におられます、いつも私たちと共におられますと信仰を告白し、信仰によって状況に対処し、打ち勝つものになれたらなと思います。今日は、どのようにしたら交友に恵まれ人々に影響を与えることができるか、に、神を尊ぶ関係を築く、神様を第一にする、また神様が喜ばれるような関係を築くということを見ていきたいと思います。私たちは強く深く成長するシリーズを今学んでるんですけども、私たちの信仰が成長するためには経験の訓練が必要でした。それは主イエス・キリストに根ざし、私たちの力の源、それはイエス様から来る、神から来るんだということ、私たちは絶えず覚え、そしてそこにとどまり、そしてさらにそれを深く張り伸ばして強めていく、成長していく経験の訓練が大事なんだということを学んできています。はい、それを学んで私たちがイエス様が共にいてくださるんだということを味わった上で、次に神様が言われるのは私たちが出ていくというポイントです。外に出て行ってキリストのために種をまきなさい、マルコの16章の15節の御言葉ですけれども、それからイエスは彼らに言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音の種、御言葉の種を私たちは流すんだ。私たちが祝福となるように神様は召してくださり、そして祝福となるために私たちをこの世に使わしておられます。皆さんはいつもどこで時間を過ごしてますか？どこで生活してますか？はい、この世です。神様によって私たち一人一人は作られ、そしてそこに送り出されてるんです。お一人お一人に特別な賜物があり、使命があり、そして私たちは神様によって、イエス様がそうであったように、この世に使わされています。はい。大体の場合ですね、一週間の間、いくつ、勝利があるかって言ったら、ほとんど黒星、敗北かもしれませんけれども、弱さの中にこそ、神の力は完全に表されると、主は言われました。アメン。はい。静かなアメン、ありがとうございます。日々、私たちの肉は弱くさせられる。外側は弱くさせられる。プライドもズタズタ、ああ自分の力も限界。はい、でも日々聖霊様によって私たちは内側から新しくされ強められていくことができるんだって聖書は約束してますね。見よ、すべてが新しくなった、古きは過ぎ去った。毎日私たちは神様の霊によって強められ、御言葉によって強められ、そして成長していく。神様に根ざし、御言葉に根ざし、主イエスキリストにあって強められていくという成長のプロセスの中にいます。アメン。隣の人に言いましょう。隣の人にいなかったら自分に言いましょう。私は日々主によって強められている。アメン。アメン。はい。人間の見るように神様は見ていません。私たちが主に祈るとき、主に賛美するとき、主に頼るとき、私たちは根を神様に、御言葉の約束に、そして主イエスキリストに根ざす 経験の訓練、成長のプロセスを通らさせられています。試練にあっている方、感謝ですね。あんまり会いたくないんですけども、でもそれがなければ本当の謙遜は学べないし、本当の成長は見られないようです。そしてそれはすべて次の段階に進むための準備であり、神様は私たちをこの世に使わし、外に出て行ってキリストのために種をまくように召しておられる。出て行きなさいと主は言われます。大丈夫ですか皆さん、今日のポイント、はい。もし出て行きたくない、嫌だ、とどまりたい、帰りたいって言うならば、聖霊の働き、聖霊の促しに逆らってることになります。主よ主よというものが天の御国に行くんじゃなくて、神の御心、父なる神様の御心を行うものが天に召されています。ですので私たちは、はい主よ、口で言うだけじゃなくて、もしかしたらこう引っ張られて、いやいやながらかもしれませんけれども、はい主よ、私たちは信仰の一歩を、聖霊様が導かれるならば、それに応答して進んでいくものになれたらなと思うんですが、いかがでしょう。あなたは祝福となるために作られ、召され、呼び出され、使わされています。神の愛を流す管となることを神様は私たちに命じておられます。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、はい、神を尊ぶ関係を築く。マタイの5章の16節をお読みします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。あなた方の良い行いというところに注目してください、はい、神様は良いお方ですね。アメン、はい、私たちはどうでしょうか。良い人と悪い人、はい、昔なんかそんなコントがありましたね。いい子悪い子、普通の子でしたっけ、笑ってくださった方はそれなりの、はい、年代の方だと思うんですけど、わからない方ははい、年配の方に聞いてください。ちょっと話がそれちゃいましたけども、いい人というのは良い蔵から良いものを出す人、良い心の状態、良いものを心に貯めて、それから良い言葉を発し、良い行いをする人です。悪い人は悪い思いから悪い言葉を発し、そして悪い行いをすること、木は実によって見分けることができる。私たちも、はい、何を語り、そして何を行うか、悪いことを行う人が悪い人であり、良いことを行う人が良い人です。はい、複雑な表情ありがとうございます。悪い人でも、悪いことをやった人でも、悔い改めて良い行いをすれば、はい、神様からの報いを受けることができる。良い人でも悪いことをすれば、神様からやっぱり裁かれてしまう、はい、シンプルです。じゃあ私たちはどうなんでしょう。私たちは毎日何を思いの中に、心の中に蓄え留めているか、何を見て何を心に留めているか、はい、それが大事です。経験の訓練です。その積み重ねによって次のステップが生まれていきます。そしてそれが私たちの思いとなって、私たちの言葉となって、心の中にあるものが外側に現れてくるからです。大事なことです。この成長のシリーズで一番大事なものですけど、私たちは外側から変えようとします。場所、環境を変えたり、行いを変えたり、服装を変えたり、あるいは違う場所に生活の拠点を設けることによって、なんか自分が変わったような、心機一転したような、外側を整いがちです。でも神様がなさる真の成長は、霊的な成長は、心から、内側から始まります。神様は私たちの本質を変えたいんです。本物に、コアの部分まで、真の部分まで本物になるために、主は私たちの心から、内側から、霊から取り扱い、変えようとしてくださってます。この訓練なんです。ですので、しっかりと時間をかけて、私たちは神様の導かれる方法に従って、しっかりと根ざし、霊的なしっかりとした、強い根を 生やすものになれたらなと思います。そうするならば試練が来ても嵐が来ても揺らぐことがありません。でもそれがないと私たちは簡単に流されてしまうからです。はい、良い行い、私たちはどうしてもこの行いという部分、外側の部分に捉えがちですけども、私たちの内側が神様の、興味であり、私たちの内側が変えられていくということを大事にしておられます。はい、何を言いたいのか。私たちは人と距離を置くことがゴールではないということを悟るべきです。イエス様の模範から学ぶべきです。イエス様は私たちのところに来てくださいましたね。アメン。はい、距離を置くんじゃないんです。出ていくんです。近づくんです。誰に近づくんですか。はい、クリスチャンだけですか。いいえ、未信者に近づくんです。もっと言いましょう、罪人に近づくんです。イエス様はそういうお方でした。違いますか。医者を必要とするのは病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たんだ。私たちは人の世話をし、人の成長を助け、そして人々の心の傷を癒すために、癒しへと導くために使わされていることを忘れてはいけません。距離を置くことがゴールなんではなくて、イエス様がなさったように私たちは人々の近くに近づいていく、妥協せずに、罪に妥協することなく、私たちは人々に近づいていくために神様によって送り出されています。最初のポイントですけども、周りの人々に親切にし愛を実践する。ローマ書の2章の4節にはこのように書いてあります。それとも神の慈しみ 深さがあなた方を悔い改めに導くことを知らないでと。神様の愛と慈しみが私たちを内側から変えていくんです。悔い改めに、真の悔い改めに導くんです。神の御心に私たちが進むために、神様は慈しみと愛を豊かに注いでくださいました。違いますか。あなたが神を信じたのは、あなたが罪を悔い改めたのは、叱られたからですか、責められたからですか、裁かれたからですか。いえ、おそらく違うと思います。私は違いました。心が固くだなということを知ってます。今日も孫が来てるんですけども、だんだん日に日に、ああ自分に似てきてるな昔船橋に田村のおばあちゃんというですね、おばあちゃんが住んでたんですけども、おばあちゃんが私がちっちゃい時言ったらしいんです。この子は勘が強いねとんでもない子になるかもしれないね。気がついたらですね、ここに4つぐらいこのお灸の跡がついてるんですけどもね、そんなことやられても全然癌として曲げなかったというか効かなかった。まあ が強いというか、この子はというふうに言ってたそうです。さらに大きくなった時に、そのおばあちゃんが何と言ったか、この子は女と酒で絶対失敗するまあ経験者が言うんだから、きっとそうだったんだろうなと今から思うんですけど、本当にクリスチャンになって牧師になってよかったなと思います。そうじゃなかったらどんな地獄のような人生に自分は行ってたんだろうかな。まあ母親も言ってましたし、おばあちゃんも言ってたし、あきっとそうなんだろうな、良くないところが似ちゃったのかな、またそのままの性質のままだったら、あ確かに、とんでもない道に行く可能性もあったのかなと思うんですけども、そんな私がどうしてクリスチャンになったか、どうして神様を信じることができたか、それは神様は私を責めなかったんです。自分で恥じてました。こんな私はどうしようもない、誰も愛してくれない、誰も愛せない、愛がわからない。でもそんな私のためにイエス様は来てくださり、そしてもう苦しまなくていいよ、もう恥じなくていいよ、私があなたのために苦しんだから、私があなたのために血を流し涙を流し、恥と痛みと苦しみ呪いのすべてを背負ったから、もう泣かなくていい、 もう恥ずかしがらなくていい、もう隠れなくていい、主は語ってくださったんです。そんな愛初めて知りました。そんな愛信じられませんでした。みんなに責められ、自分でもと思うような自分でした。でも主は違う、神様はそんな私を憐れんでくださり、そして許してくださり、そして私の心に分かるように愛と恵み許しを持って近づいてくださいました。迷子の子供が道に迷って、それでも歯を食いしばって歩いているような人生でした。やっと自分の帰るべき家にたどり着いてほっとしたように、幼子が道から見つけ出されて自分の家に帰った時に、おえつして泣くように子供のように涙が溢れてきて主の前に泣き崩れました。神の愛と恵みが固くなな私の心を変えたんです。驚くべきことです。もしかしたら代々受け継がれた血の呪い、代々受け継がれた悲しみ、痛み、怒りの根っこが私の中に残っていたのかもしれません。でもそれらすべてがイエス様の十字架の血潮によって、イエス様の祈りによって、そしてイエス様の涙によって私の心に注がれたとき、私自身の内側から変化が起こり始めました。私たちは人から許されたこと、人から愛されたことは絶対忘れません。愛が私たちを変えるんです。主の愛は変わることがありません。今も主は私たちを愛していてくださり、そしてその愛を豊かに注いでくださり、私たちがその愛を知ることによって真の悔い改め、真の変化に進むように導いてくださっています。はい、私たちは神の愛と許しをこの世にもたらすために召され、今使わされています。私たちも本当に主に祈りたいですね。神様、どうぞ周りの人に対する愛を増し加えてください。そして与えてください。あなたが見るように、あなたが愛するように、どうぞもっと深い人々に対する愛をくださいと、私たちは神様に祈り求めるものになりたいですね。主は必ず祈りに応えてくださいます。最後にご一緒にその祈りを神様の前に捧げたいと思うんですけども、さらにポイントをいくつか、進めていきたいと思います。神の開く機会に注意する。私たちの人生すべて神様ご存知で導いてくださっています。あたかも偶然であるかのようにいろいろな事柄が起こってきますが、神様に偶然はありません。神様すべて私たちの益のために計らってくださっています。その機会を捉えるんです。そこに注目するんです。そこに愛を注ぐんです。外部の人に対しては機会を十分に生かし、コロサイの4章5節にありますけども、外の人々に対して私たちは使わされてるんですけども、機会を十分に生かしなさい。あ、この人と出会ったのはまあただの偶然でもう私には関係ないじゃなくて、あ、このために自分は作られて、このために自分は使わされてるのかもしれない。あ、もし必要があれば私でよければお手伝いします。自分の限界を超えてるかもしれない、でも神様が私を使わさってくださったならば、あ、きっと神様ならこの人を助けることができるだろう。私の知ってること、私の経験したことをお明かししよう。機会を十分に生かしましょう。これも祈りですね。主よ、どうぞ今日必要を持った方に使わせてください。心に上渇きを感じている方、本当に命を、愛を、許しを必要としているところにどうぞ私を使わせてください。毎日出会う方々の中に神様の御手を、神様の開かれた機会を見ることができたら素晴らしいと思いませんか。ますます私たちは奇跡を見る機会を増やしていきたいと思うんですね。はい、3に進みたいと思うんですけども、招く人になる。招く人になる。イエス様がそうでした。イエス様は人々を受け入れてくださいました。私のようなものでさえ受け入れてくださいました。私の方が主を拒んだんです。もうすべての人を拒みました。私は愛さないでください。なんか受けたら返さなくちゃいけないから、いいです、いいです。返せないから、いいです。遠慮して、まあ、退くっていうんですかね。愛されることを恐れる人間でしたけども、主は私を受け入れてくださいました。あ、主がそういう方であるなら、私も
この人は苦手だな、この人はどうしたらいいかわからないな、自分の感情と思いで止めてしまうんじゃなくて、主の愛でどうぞ愛することを教えてください。それは自分を超えてます。どうぞ聞いてください。すべての信仰者が通る道です。私たちの生来の性質と神の道は違います。経験の訓練がなぜ必要なのか、私たちすべてにとってこのキリストの弟子となるということ、霊的な成長は新しい分野、新しい事柄です。それができている人は一人もいません。エリザベス女王でもしかりでした。マザーテレサでも同じです。すべて私たち人間にとっては、はい、どんな素晴らしい信仰者と言われようが、毎日毎日、主よ教えてください、主よ導いてください、私には限界があります、どうぞ神様の手となることができますように、神様の御心を一つでも行うことができるように、これがマザーテレサの祈りと言われてますけども、私もそのような歩みをするために召されています。自分で大丈夫だ、もうやれる、自分の経験で対応できるじゃなくて、主は私の弱さのうちに働かれる、自分には限界がある、でも神様には不可能な道はない、主はすべての人を愛しておられ、すべての人を引き寄せておられる。主どうぞ私たちも人々を拒むのではなく、距離を置くのではなく、人々に手を広げ、ウェルカムハート、人々を歓迎する招く人になれたらなと思います。ウェン先生が大切なことを教えてくださいましたけども、招く人になる、あるいは人々と関係を築き影響を与えるために、一番素晴らしいことは、私たち自身が人々を引きつけるような人生を目指しなさい。私たちの生き方が、存在自体が、この生活すべてが証となるように。どうしたらそんなことができるんだろうか。ヘブルの12章の2節には、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと記されていますけれども、イエス様に目を向ける、イエス様を模範にする、イエス様に習うものになるということが鍵になります。さらに第一ヨハネの4章18節ですけども、愛には恐れがない、全き愛は恐れを締め出すとありますけども、本当に主に学び、主の愛をくださいと祈り求め、そして主の愛を体験していくならば、自分の保身とか自分の傷つくことよりも、その人の必要、その人を助けることに私たちは心を向け、力を注ぐことができるようになるのではないでしょうか。そのために鍵となるのは、毎日神様に献身するということです。一度献身したからそれでいいじゃない、毎日自分自身を主にお捧げする、今日主よ、この命はあなたのものです、今日私のすべてはあなたからのものです、どうぞあなたの一部、あなたの働きの一部にさせてください。私たちの命も賜物も人生もすべて主から与えられたものですよね。でもいつの間にか私たちは自分のもののように握りしめてしまう、だから呪いになってしまうんです。だから苦しくなってしまうんです。そしてそれが、祝福が逆に神様との距離妨げになってしまうんです。私たちは与えられたものを握りしめる代わりに、イエス様がなさったように、神様すべてはあなたのものです、あなたの御心がなりますように、主の模範に学びたいですね。そして主が罪人のところに来られ、罪人を愛されたように、私たちも人々を受け入れ、ウェルカムハート、そして人々を許し愛する神の働きになれたらなと思うんですが、いかがでしょうか。多くの人々が魂の上渇きを感じています。本当の安らぎ、本当の希望、本物の変わらない真実なる愛を上渇いて探し求めて、そして騙されて傷ついて倒れそうな状態です。 傷ついたものが人を傷つけてしまうんです。でもその人に最も必要なのが神の愛であり許しなんです。私もそういう暗闇にいました。ですからよくわかります。誰も傷つけたくないんです。本当は愛したいんです。本当は信じたいんです。でもできないんです。気がついたら傷つけてしまう。気がついたらまたバカなことをやってしまう。なんて愚かな自分。でもそうのようにしか生きられない、そういう人生、暗闇の希望のない中にいたんです。だから主が来てくださり、私に愛を表してくださり、私を引き寄せてくださり、そして今引き上げてくださっています。どうでしょう、この世界に飢え渇いている倒れそうな魂がいるならば、主よ私を使わせてください。でも人々を裁き、人々を嫌い、さらに鞭打ち、さらに傷つけるためではなく、どうぞイエス様の手にしてください。イエス様のように命を愛して、その命を暗闇から、希望のない人生から救い出す、その一部にしてください。毎日私たちを主に捧げましょう。そして主の栄光のために、主の光となって、私たちの持っているもの、与えられているものを人々に祝福の管となって流し出すものになれたらなと思います。最後に祈りたいと思います。私たちは種をまき、結果を神に任せるように教えられてますし、あなたが人を神に招かないことが敗北であると上江先生はおっしゃいました。はい、主から聞いた上江先生が学んだ言葉なんですけども、ああそうか、全くやべえ、恐れを締め出す、そうだ、私が証ししても誰も聞いてくれない、私が話さなくても誰かがその人を導いてくださるではなくて、主よどうぞあなたの愛をください。そしてあなたがもし私の人生の中で機会を、チャンスを用意し開いてくださるならば、主よここにいます、どうぞ私を用いてくださいと、自分自身を神様に捧げ、そして神の愛によって使わされ出ていき、人々に神の愛を流す管となれたらなと思います。目を閉じて一緒に祈りたいと思います。神様、毎日の生活の中で時間に追われ、必要に追われ、自分のことでいっぱいいっぱいになって大変な疲れ果ててしまうようなところを通っています。誰もがそこを通りました。マザー・テレサもイエス・キリストも、はい、人として歩まれたので、同じような試練、同じような苦しみ、忙しさ、傷つけられる、いろいろなところを通りました。エリザベス女王も長い在位の中でそのようなことを経験した一人でした。でも神を信じ、神に自分自身を捧げ、イエス様が使えられるためではなく使えるために来られたという模範を見上げて、そして自分の生涯をあなたに捧げ、そして人々を助け愛することに自分自身をコミットした信仰の勇者たちを、主よ私たちに見させてくださってありがとうございます。イエス・キリストの模範に私たちも学び、そして神様に毎日自分の心を捧げ、一度の献身ではなく毎日神の御言葉に従い、神の御心を行うという、そのことに献身したいと思います。どうぞ今日あなたが聖霊を送ってくださり、お一人お一人に強いられてではなく責められてではなく、愛と恵みを豊かに注いでくださって、さらに私たちの家族に、周りの人々に、あなたの愛と恵みが豊かに注がれる管となることができるように助け励ましてください。私のようなものは神様の働きにふさわしいだろうか、何もしてこなかった、何度も献身したけども何度も失敗してしまった、もしそういう方が今いらっしゃるならば、主よあなたの愛と恵みは変わらないことをもう一度思い返すことができるように助けてください。捕囚の民が戻ってきて、神殿の礎を据え、神を賛美したときに、神に喜びが、そして素晴らしい恵みが
その場所に注がれたことを私たちは今日デボーションで読みました。主よ、あなたのもとに帰りたいんです。あなたのもとに戻るために私たちは祭壇を築きたいんです。賛美の祭壇を、喜びの祭壇をあなたに備えたいんです。そしてどうぞ私たちのこの献身が、私たち自身の人生があなたの祭壇となり、あなたの証となるために今捧げたいと思います。主よ、来てください。そして主の御臨在とご栄光によってこの場所を満たしてくださいますように。そして私たちの心があなたの神殿となり、祭壇となり、私たちの人生そのものが主の栄光となることができるように今祈ります。主よ、あなたにすべてをお返しします。すべてあなたのものだからです。そしてどうぞイエス・キリストが最後まであなたを信じ、あなたにご自身を捧げ尽くしたように、どうぞ私たちもイエス様の模範に倣って神を信頼し続け、神の御言葉を行い続ける信仰者となることができるように助けてください。心の奥底まで、霊から変えられ、真まで本物となって、キリストの弟子となって、神の栄光の人生を歩むものに変えてください。主、私たちはあなたのものです。ニホープ千葉、あなたの血潮によって生み出された教会です。あなたが命を持って、涙を持って、血潮を持って贖い出してくださった尊いお一人お一人をありがとうございます。そしてさらにあなたは賜物を与え、情熱を与え、それぞれの場所に使わせてくださっていることを感謝します。毎日主を見上げます。毎日賛美の祭壇を備えます。そして毎日主に祈り、主の力によって主に根ざして歩んでいく人生へと導いてください。イエス様、あなたの弟子となります。イエス様が捧げられたなら、私たちも父なる神様に全てを捧げて、神の使命に生きるものになりたいです。どうぞお一人お一人に触れてください。そしてその祈りに応えてくださいますように。神様、私たちを重荷を負わせるために召していません。神の命令に従うことは重荷となりません。それは命に至る道であり、真の希望をもたらし、そしてこの世に神の御業が、神の栄光がもたらされる命の道であることを信じます。今こそ教会を回復してください。そしてこの国を、世界をあがなってくださいますように。神の働きの一部となって出て行って、こういう関係を築き、そしてどうぞ人々と素晴らしい関係を、愛の関係を築くことによって、神の愛と恵みを流し出す管となれますように。主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。アメン。神様の祝福が皆さんにありますように、今週、素晴らしい時を神様が備えてくださることを期待して待ち望みましょう。